ドラゴンメッセンジャー、橋爪ゆりやの、ゆうとおしゃべり。こんばんは。ドラゴンメッセンジャー、橋爪ゆりやです。9月も中旬です。季節は秋という秋なんですけれども、実際はどんな感じでしょうかね。秋という季節を堪能したいんですけれども、なんか最近は夏が終わると冬があっという間に来るっていう感じですね。さてさて、今年はサンマは食べられるでしょうか。さて、日曜日の夜23時はいかがお過ごしですか。私は今月の週末はなかなかハードです。イベントがあったり、トライアスロン観戦でお休みが全くないです。というよりは、休みの日にイベントとトライアスロン観戦をしてるっていう、そういうことですかね。どちらにしろ、ハードスケジュールなんです。仕事もプライベートも充実そのもの、です。はい。で、先日ですね、江ノ島片瀬の片瀬東浜の海の家、江ノ島キッチンさんで公開収録が行われたんです。夢の種神奈川夏フェス in 湘南江ノ島湘南ボイス。20名を超えるパーソナリティさんが参加してめっちゃ楽しいことになってるんですね。放送はグリーンチャンネル9月毎週土曜日15時半から17時半の予定です。午後の3時半から5時半ですね。ぜひ聞いてみてくださいませ。私は後半に参加してます。この時ね、江ノ島のゆうさんの話を少ししたんですが、まだまだ伝えたいことがたくさんあるんですね。ということで今日は、江ノ島と江ノ島のゆうさんのことを中心にお話ししたいと思います。週末の夜ですが、次のお休みには江ノ島に行きたくなるかもしれません。ゆうとともに、江ノ島のおすすめスポットをお伝えいたします。ドラゴンメッセンジャーは、見えない世界の存在であるゆうの通訳者です。私たちが通訳する竜は、ご先祖様や守護神様のように皆さんの近くにいる存在です。皆さんの夢を叶えるためのサポートの存在なのです。この番組では、見えない世界の竜からの応援メッセージ、夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法などを楽しくお伝えしていきます。竜とおしゃべりは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
それでは本日もジュートのおしゃべりを楽しんでいきたいと思います。江ノ島の話をするよって言ったら、ジュウさんたちめちゃめちゃ張り切っちゃってるんですね。で、私もいっぱい話したいことあるんですけど、いろんなところで口を挟んでくると思うので、その都度お伝えしますね。はい、ではまず江ノ島どこにあるの。はい、神奈川県の藤沢市でございます。そうですね、電車とかだと、小田急線の片瀬江ノ島とか、江ノ電江ノ島、あと湘南モノレールの湘南江ノ島などが最寄りの駅ですね。一番江ノ島に近いのは小田急線の片瀬江ノ島だと思います。この片瀬江ノ島という駅はですね、なんと竜宮城の形をしてるんですね。これはね、実は私の子供の頃から竜宮城でした。最近ね、リニューアルしてすごく綺麗になりました。とてもね、綺麗な駅なんで、ぜひこの駅に降りた時は写真を1枚撮っていただくといいかと思います。そしてその片瀬江ノ島駅を降りるとすぐにもう江ノ島見えてきます。テレビとかね、雑誌とかでも見たことあると思いますが、まあ、島の上に展望台がある、その江ノ島の姿、すぐわかると思います。 で、江ノ島はですね、はい、あの橋があります。江ノ島弁天橋があるので、歩いていくことが可能です。前ね、九州の人に、江ノ島って船で行くんですかって聞かれたことがあるんですけども、歩いていけるので安心してください。なので、駅を降りて、その江ノ島弁天橋を歩いていきます。で、海の上に走って、かかってる橋なんですけども、普通に歩くんじゃなくてね、ぜひぜひ周りをのエネルギーをちょっと感じてください。そしてね、できたらね、空を見上げてほしいと思います。龍さんたちがめちゃめちゃウェルカムしてるんですね。なので、あのすごくこう、なんていうのかな、こう、私はね、私にはキラキラキラみたいなエネルギーを感じるんですけども、もう本当に誰が行ってもね、多分ウェルカムしてくれるんだと思います。そしてね、このね、番組を聞いてくださってる皆様とか、私のようにね、龍さんが大好き、龍に縁があるよっていう人たちは、本当にね、ウェルカム、よく来たねみたいな声が聞こえるくらいのね、そんなエネルギー感じ取ると思いますので、ぜひちょっとね、上の方を見ていただいたり、あと海の方を見ていただいたりするとね、龍の姿が見えるかもしれません。そしてね、あの右手の方にはね、お天気が良ければ富士山も見えます。すごくいい環境なんです。今ちょっとね、龍にちょっと聞いています。なんで江ノ島行くとそんなに龍さん歓迎してくれるの？なるほど、なるほど。なんかね、やっぱり江ノ島っていう、あの、場所的に、こう、海があってね、そしてまあ島なんですけども、島にはやっぱり緑があって、まあ山というか大地があって、そしてね、富士山のエネルギーもあって、すごい環境的にいいところです。だからやっぱりこうね、エネルギーが集まってくるんですね。だから龍さんたちもたくさんいるし、そして、出かけていく私たちもなんかワクワクしていく、そういう場所だから、とてもとても、あの、相乗効果でエネルギーが高くなるんだよって、今そんなメッセージが届きました。そんな感じでね、江ノ島の弁天橋を渡っていくと、まもなく、青銅の鳥居が見えてきます。青銅というのは、あの、青いと、ブルーブロンズですね、青い鳥居なんですね。そこを通っていくと、弁財天仲見世通りというね、お店がいっぱいあります。よくね、あの、タコせんべいとかね、あと江ノ島まんじゅうとかね、そういうのが売ってるとこですね。まあ、土日はめちゃくちゃにぎやかでございます。で、しらすパンとかも売ってます。はい、で、ここでね、あの、立ち食いとかしていただいて全然 OK なんですが、気をつけてください。上からトンビが狙っています。でね、皆さんね、トンビにね、なんか持ってかれるのってすごいレアな体験だと思うんですけど、レアじゃないです、普通です。気をつけてください。あの、近場の人はめちゃめちゃ気をつけてます。だいたい、あ、トンビ狙ってるなってのわかるので、あの、立ち食いしても OK ですけど、トンビに気をつけてくださいね。そういうところでございます。そしてそのままずっとね、あの、仲見世通りを上がっていくと、赤い今度は鳥居が見えてきます。で、その鳥居をね、登っていくんですが、私はその鳥居の隣にある江ノ島エスカに乗ります。はい、ですね、一緒に行くと、まあ、30代くらいまでの人は階段登っていくかな。はい、あの、非常に階段多いです。私のように、あの、50代女性はほぼほぼ江ノ島エスカに乗っていくかなっていう感じでございます。エスカもね、あの、エスカレーターです、簡単に言うと。非常にね、あの、上までね、エスカレーターで登っていくので、非常に楽でございます。なので、まあ、あの、元気な人は階段登っていってください。で、江ノ島エスカに乗っていって、すぐエスカを降りた右手にですね、あの、ゼニアライ白竜王、白竜様がいらっしゃいます。で、昔はね、あの、カゴとかいっぱい置いてあって、あの、 お金洗ってるんですよ。クレジットカードとか洗ってる人もいたんですけども、今ね、ちょっとコロナの影響でカゴが多分なくなっているので、ちょっとね、お金洗ってる方とか見当たらないんですけれども、ただね、これね、あの、この間白竜様に聞きました。お金洗えないからここって金運アップしないのかなって言ったら、大丈夫だって、ここに来てね、ちゃんとね、あの、笑顔を見せてくれればちゃんと金運アップするから安心しろっていう風にメッセージが来てますので、必ず、あの、ここに来たら、あの、金運アップお願いします。まあ、お願いしなくてもね、あの、ちゃんと金運アップをするそうです。ご安心ください。で、ちょっとだけご注意いただきたいのが、階段登った方、階段を登ると目の前に本殿が見えるので、この白竜様、ちょっと左を見ないと見逃しちゃう時があるんですね。から階段登ってきたら、ちょっと左を見て、ちゃんとその銭洗の白竜様にご挨拶をすることをお忘れないように、金運アップのチャンスを逃さないでくださいですね。はい、そして、はい、目の前が、ここが、鉄の宮、多吉姫の御事をお参りしているお宮でございます。島内にはね、3つあります。辺津宮と中津宮、奥津宮、これを総称してね、江ノ島神社と呼んでます。 で、ご最新はね、この宗像三姉妹と言われるね、海の守護神である女神様です。で、ここ、辺津宮多吉姫の御事は、一番末っ子のお姫様でございます。でね、ここに、巾着袋の賽銭箱がありますので、そこにね、チャリンとね、お賽銭を入れて、ちゃんとお参りしていただきたいと思います。で、ここでね、もう一つ、お参りしてから、パッと左を見るとですね、宝安殿という建物があります。はい。ここね、実はちょっと有用なんでございます。なので、このままスルーしちゃう人がいるんですけども、ここ絶対行ってください。めちゃくちゃエネルギーポイントでございます。はい。ここね、江ノ島の弁天様、弁財天様がいらっしゃいます。江ノ島弁財天は日本三大弁財天の一つなんですね。なので、この中には、県の重要文化財に指定されているハッピ弁財天様と、琵琶を抱えた裸弁財天のね、妙音弁財天様がいらっしゃいます。そしてね、ここはすごくね、すごくエネルギーが集まるところなので、多分確か200円くらいだと思いますが、200円なので、ぜひぜひ入っていってください。そして、目の前にね、弁天様にお参りすると、この中央くらいにちょっと立ってみると、自分の、ね、エネルギーがね、こうね、なんていうのかな、エネルギーが通ってくるのをすごく感じると思います。ですので、ぜひぜひここではね、いっぱいエネルギーを受け取ってください。そして、弁財天様を目の前にして、そのままじゃなくて、ちょっと今度はまた上を見てください。上を見てください。上には、竜様、竜の絵が描いてあります。天井画でございます。で、この竜さんもすごくね、パワーのある竜さんなので、必ず上を見てください。そう、江ノ島にちょっと上を見るポイントがいくつかあります。上を見ていただくと、こうね、竜がいますので、必ず上を見てください。そしてもう一つね、ここで、ね、私のおすすめなんですが、このね、弁天様の後ろに今度はね、やっぱり木彫りの竜様がいらっしゃるんですね。ここも、ちょっとお賽銭箱になってて、お賽銭を入れる場所になってます。で、ここは弁天様の前にあるのもそうなんですけど、ちょっとね、こう、お金を入れると、チャリリーンといい音がするんですよ。で、後ろのね、竜様もそうなんですけど、なぜか私たちが昔行ってた時ね、チャランと入れると、ボソとか、チャリ、チリとかね、あんまりいい音しなかったんですよ。で、ある日、若くて可愛い女の子が来て、チャラッと言ったら、ピャルルーラン、チャリリリリリンとか、すごいいい音がしたんですよ。やっぱりこの竜さん若い女の子の方がいいんだなっていうことを私が散々みんなに言ったら、最近ね、私たちにもちょっといい音を出せてくれるようになりました。最近入れるとね、チャリリリリンってちょっといい音がしてきます。うん、なんだろう、あんまり私が言うから私にもちょっと言われたくないのかな、わかんないですけど、最近はいい音がしますから、皆さんもちょっとお賽銭入れてみてください。何しろここの宝安殿ってね、そんな感じですごくね、ここにね、いっぱいいろんな、こう、エネルギーポイントいっぱいあるんですけども、ここで喋りすぎちゃうと、多分ずっと、ここで全部終わってしまうかと思いますね。次に進みたいと思います。でも、必ずここは行ってください。すごくね、なんかこう、すごくこう、気持ちも上がっていくし、こう、なんていうのかな、こう、エネルギーもね、なんかチャージされたなってね、そういうところです。なんか、リュウさんが言いたいかも。なるほど。ここはね、やっぱりこう、宇宙からのエネルギーもね、こう集まってくるところらしいです。うん。なので、その人に必要なエネルギーをちょっと集めることができるポイントなんだって、これは私も初めて知りました。そうだったんだ。なのでね、ここはね、ちょっと、こう、重要ポイントなので、ぜひぜひ来るといいよっていうふうに言っています。ありがとうございます。基本的にはね、弁天様なので、音楽、芸能の上達だったりとかね、あと、ハッピー弁財天様はね、勝運とかね、なんかこう、勝ちに行くとかね、そういうことなんですけども、それだけじゃないみたい。ちょっと、なかなかいいところみたいでございます。はい。そんな感じでございますね。では、そのね、宝安殿を出て、次はね、またエスカーに乗ってね、今度は、中津宮、宗像三姉妹の真ん中の一木島姫の御事のところに行きたいかと思います。はい。エスカレーターを登って降りると、目の前が中津宮です。で、そこはね、すごくね、鮮やかなね、朱色の社殿なので、すごく華やかです。で、まあ、昔から華やかだったんですけど、最近ね、すごく、ラブーンとか、あと、美人守りとか、綺麗になるとか、すごくね、女性にとって、 なんかすごく応援するようなね、そういうところになったみたいです。私が小さい頃は特にそうだったわけでもないような気がするんですが、今は最近はそうなった感じで、ちょっとラブっぽく、なんかちょっと女性っぽいような、そんな雰囲気になっています。で、ここ本でも素晴らしいんですが、もう一つその隣に実は水琴窟があります。すごく小さな扉になっているんで、なんかね、みんな見逃しそうになるんですけども、そこにはぜひ入っていってください。そこはちょっとね、異空間になってます。ちょっとね、不思議なこと言いますけど、そこ入った瞬間になんか別世界を感じるかと思います。私の感覚では、右側は、妖精ちゃんがいるところ、左側は妖怪ちゃんがいるところっていうふうに思っています。妖精と妖怪ってどう違うねみたいな感じですけど、私的には、エネルギーは一緒なんです。で、妖精っていうのはこのね、こうひらひらした蝶々みたいな綺麗な羽がある、ちょっと華やかな感じで、妖怪ちゃんっていうのはどっちかっていうと、モグラちゃんとかカエルちゃんとか、そんな感じみたいで、ちょっと、まあ、見てくれですね、簡単に言うと。エネルギーは一緒です。なので、まあ、妖精さんも妖怪さんもね、すごくね、まあ、ウェルカムというよりも、そこのエリアをね、こう作っている、すごくクリアな場所っていうか、純粋な場所、そんな感じです。で、そこまっすぐ行くとね、とても素敵な竜様がここにもいらっしゃいます。水琴窟なので、歩いていくとね、センサーでお水が出てきます。なので、自然に私をウェルカムするようにお水が出てきます。まあ、センサーなんですけどね、みたいなお水が出てきます。でね、そこ水琴窟になってますので、今、ひしゃく戻ってきてます。なので、そのひしゃくでね、ちょっと水をね、していただくと、とても綺麗な音が聞こえます。そしてそこにいる竜様もね、もうすごい素敵な竜様で、この竜様はすごく、なんていうのかな、こう穏やかな、こうなんていうんでしょう、愛に満ち溢れた竜さんで、めちゃめちゃ素敵でございますので、ぜひぜひ会いに行ってください。とてもここもおすすめポイントでございます。なんか竜さんからのメッセージ、あ、なるほどね。やっぱりね、ここに来ると、やっぱり別世界みたいなクリアな、空間になっているので、例えばちょっとモヤモヤしてることとか、イライラしてることとか、ここに入るだけでもなんか浄化されるというか、そうなる、浄化されるというよりも、なんかこうすっきりするよ、ぜひぜひ寄ってねみたいなこと言ってますので、ぜひぜひここにも、ここも通りすがりそうなとこなんですが、ぜひぜひ行ってみてください。はい、ではね、次はね、またね、エスカに登って、次はサムエル・コッキング園に行きたいと思うんですが、そろそろちょっとね、この辺で一旦休憩にしたいと思います。
ご縁、応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
では後半に参ります。はい、今ね、エスカレーターを登り切ると、そこはサムエル・コッキング園になります。サムエル・コッキング園っていうのは、江ノ島を遠くから見た時に展望台見えますよね、あれシーキャンドルって呼んでるんですけども、それがある、まあ、なんていうんだっけ、これ植物園ですね、植物園のことです。サムエル・コッキング園ってところに行きます。で、ここはですね、まあ、普段はすごくお花がいっぱい、まあ、植物園ですからいろんなお花があったりします。で、最近ではね、特に冬の時期とか、まあ、今もそうか、ライトアップをするんですね。うん、だから、なんだかな、関東三大ライトアップの中の一つとか言って、もう冬はすごく、すごい、なかなか綺麗でございます。なので、冬ね、寒いですけどね、なかなか綺麗なので、ぜひぜひね、行ってみることをお勧めします。夏の時期はね、なんかね、灯籠って言うんでしたっけ、なんかろうそくみたいなのとか、結構いろいろライトアップ工夫してるので、サムエル・コッキング園いつも綺麗です、とっても、うん、で、この中もね、いろいろあるんですが、そこの中にある展望台でございます。シーキャンドルと呼んでますが、その展望台、実はね、もう大人になると、なんかこういう植物園とか展望台とか行かなくないですか？行かないですよね。私もね、もう大人になったら行かないよなと思っていたんですが、これがね、また実はすごいエネルギーポイントでありますので、大人の皆さんぜひ行ってください。シーキャンドルもちょっとだけ有料ですけれども、これぜひぜひ登ってください。 ここね、本当に登ってみると分かるんですけど、まあもちろん景色もいいです。富士山が見えたりとか、海が綺麗に見えたりとか、それもあるんですけれども、ものすごくこのシーキャンドルって宇宙エネルギーがすごく感じやすいとこなんですね。まあちょっとね、スピリチュアル的な話、ちょっと不思議な話になってきちゃいますが、私ちょっとこうエネルギー分かる人たちと一緒に登っていくと、この一番上は展望台の上にちょっとお天気が良かったり風が強くなければ出られるんですけれども、そこにいるとですね、宇宙船が近くに寄ってくるのがなんとなく分かるんです。そしてなんとなくね、拉致されそうな気持ちになって、みんなでこう捕まったりするんですね。なんか宇宙に拉致されそうな感じだよねみたいな、これ行ってみないと分かんないんですけれども、不思議な感覚です。なんか来てるよね。そして私行くと大体ここでは宇宙語のメッセージを受け取ることがめちゃめちゃ多いです。なので、とてもね、不思議な体験ができる可能性がありますので、大人の皆さん、子供ももちろんですけど、大人の皆さんもぜひぜひ行ってみていただければと思います。そしてね、すごく宇宙語のメッセージとかも来ますし、割と UFO の目撃をすることも可能なとこなんですね。とても不思議なとこなんで、ここにもぜひぜひ行っていただければと思います。またユウさんが何か言い出しました。あ、そっか、高いところとかこう塔みたいなところってやっぱりユウさんがほぼほぼサポートをしてるって言ってます。だから塔にはね、確かにユウが巻きついてることってよくあるんですね。よくユウさん見える方たち目撃してますけど、ユウさんサポートしているとこで、ここはやっぱり宇宙ともつながるし、海も遠くの海までもつながっているので、やっぱりエネルギーつながりやすいんだよねみたいなことを言ってますので、ぜひぜひ行ってみてくださいませ。はいね、江ノ島っていっぱいありますよね、面白いところが。そしてね、そのシーキャンドルを降りていただくと、はい、次は江ノ島大師様があります。こちらはね、ちょっと新しいんですけれども、その奥に行くときに左手にですね、高野山真言宗西福寺の別院というところみたいです。九州の鹿児島の高野山真言宗西福寺、また行っちゃった、別院です。で、中には不動明王様がいらっしゃいます。なんと6メートルあるんですね。これなんか日本最大の不動明王様みたいです。で、ここもですね、ごま炊きとかするので、ごま炊きの時はすごく人がいっぱいいるんですけども、普段はとても静かなんですね。なのでここもですね、なんかね、シーンとしたところで、すごくなんか浄化ができるぞとか、なんかこう、なんかなんていうのかな、こう不動明王様、顔は怖いんですけども、すごく優しい方なので、すごくね、いろんなね、こうエネルギーを感じるというよりも、なんかすがすがしくさせてくれるとか、そんな感覚ですかね。はい、でね、ちゃんとね、ここに、まあ私ちょっと覚えてないんですけど、なんか神言とかも書いてありますので、そこでコーンってやって神言とか読むとね、なんかちょっと、いい感じのになるかなっていう感じですので、ぜひぜひ、ここもね、一度行ってみていただければと思います。はい。では先をちょっと急いでいきます。はい。で、ここからはね、ちょっとね、上がったり下ったりあるんですけれども、目的にしているのは、奥津宮でございます。これは、先ほどの宗像三姉妹の、一番上のお姉様、田切姫の御事がいらっしゃるところです。奥津宮はですね、すごくね、なんていうのかな、なかなか渋いお宮でございます。本殿とても渋いです。で、ここはですね、すごくね、亀がたくさんいます。手水も亀だし、この本殿お参りして、また上を見ます。また上が出ましたね。上を見ると、八方睨みの亀様がいらっしゃいます。そういうところでございます。八方睨みの神様なので、どっから見ても八方睨みみたいな感じですけど、ここはね、すごくね、亀の、お宮です。田切姫の御事ですね。で、この奥津宮の隣が竜宮と書いて和田積宮というね、お宮になります。ここが江ノ島神社発祥の地である岩屋洞窟の真上に位置してるんですね。の江ノ島っていうとよく映されると思うんですが、竜 の顔がついているのをよく見ると思うんですが、ここがこの和田積宮です。お宮に竜さんのオブジェっていうんですかね、結構なかなか鋭い竜さんのオブジェがあって、でそこにお参りするという和田積宮というところになります。でここはですね、中に入る竜さんの顔があって、その中がなんか洞窟みたい、祠みたいになって、洞窟みたいになっていて、その中に本殿があるんですね。 で、そこがね、どうやら竜の体の中らしいです。だから竜さんの体の中に入っていってお参りをすることができちゃうんですね。もうここはね、入ってみるとね、すごいですけど、なんかね、なんていうのかな、もうエネルギーの塊みたいな感じです。で、私もメッセージとかエネルギーとかいっぱい受け取るんですけども、その時ではどういうメッセージが来たかよくわからないくらいの、そんな感じのね、メッセージをいっぱい受け取ることができるところでございます。で、ここがね、なかなかね、平日とかね、こう、中に入れないと空いてないことがまあまああるんですけども、土日のね、昼間とかは割と空いてます。もう空いていたらチャンスです。ぜひぜひその中に入ってみてください。すごいいっぱいね、エネルギーを感じることができると思います。あ、ここでは、そうだね。ここではね、竜さん、言いたいことがいっぱいありすぎてまとまらないくらいです。うん。でもね、竜に縁がある方はね、ここでいろんなメッセージを受け取ることができるし、その後の行動にすごくプラスの、行動ができるようになるよみたいなことを言ってます。具体的なメッセージ、こんなメッセージが来るっていう風に理解できなくて大丈夫だよみたいなことですね。エネルギーで感じてもらえれば全然いけるよみたいな、そんな感覚みたいです。はい。ちょっと駆け足でしたが、江ノ島のおすすめポイント、竜と共にご案内いたしました。まあ、この後岩屋とかもあるんですけれども、とりあえずここまでで、そろそろお時間となりましたので、楽しんでいただけたでしょうか。はい。でね、ドラゴンメッセンジャー養成講座というのを私やってるんですが、その中でもね、江ノ島を題材にした日があるんですけど、大体一つの講座のうち最低一人はですね、その日のうちに江ノ島に向かうという現象が起きています。まあ、江ノ島パワーの働きかもしれないですね。神奈川県が誇る素敵なパワースポットなので、参拝でも観光でも何が目的でも OK です。ぜひ一度は来てみていただければと思います。はい。ではですね、それではね、秋のイベント、まあ、ぐるっと変わって秋のイベントのご案内をちょっとね、したいと思います。はい、9月23日の土曜日、開運エキスポフェスティバル in 表参道に参加いたします。いろいろなね、占い師の方たち集まってるので結構楽しめます。私自身もね、リアルイベント久しぶりなので、皆さんに、会えるということなので、私にリアルに会いたかったらぜひ遊びに来てくださいませ。詳細はね、私のブログの方でご案内しています。そして来年のドラゴンイヤー、に向けて後半、今月、今年の後半ね、イベントいろいろ企画してます。10月以降はね、竜と仲良くなること、竜とおしゃべりすることにフォーカスしてます。今年の12月、来年1月は、今ご案内した江ノ島周辺でのイベントを予定してます。一緒に楽しみたい方は、ぜひ、いらしてください。では最後に、竜からの一言メッセージをお届けいたします。新しい時代です。今までと違うことにチャレンジしましょう。大きくエネルギーが動くときです。夢を素早く叶えるチャンスです。何をしたらいいのでしょうか。竜と作戦を立てましょう。竜と共に前進あるのみです。素敵なメッセージが届きました。竜と一緒に楽しい時代を前進あるのみですね。それではエンディングです。
ご縁応援貢献夢のため夢のため。
楽しい時間はあっという間ですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるリュウさんと素敵な時間を共有できてとっても嬉しいです。リュウとともにドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。エンディングは We are Dragon Messengers。 作曲ドラゴンメッセンジャーミキリンさん、アレンジとピアノ、ジャズピアニスト古川夏子さんです。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。